エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
皆様明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もどうぞラジオ組体操何卒よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてさて、そんなお正月特番気分の年末の我々ですけども、
通りで開けた気がしてなかったんですけど、正しかったんです。
そうなんですよ、割とまだ忙しいっていうね。
はい、
まあ、そんなあなたは最近どうですか？
最近じゃないけど思うんですけどね、
うん、
スマホがあまりに当たり前になって、
うん、
なんでしょう、その良くないんじゃないかみたいな風潮もあるような気がするんですよ、うん、
はいはい、
要はあまりにもうスマホが手放せないじゃないかみたいな、
依存症みたいな話もありますよね。
そうそうそう。でこれ結構自分のこととしてもやっぱ実感はあるんですよ。前もちょっと言いましたけど、その手持ち無沙汰に耐えられないというか、
トイレに持ち込むみたいな、
そうそうそうそう、
話ですね。
だから良くないなと自分で思ってて、うん、逆にスマホをない状態だと、
うん、
すごいなんか、ね、不安になったりするんですけど、
はい、
なんだけれどもよく言われてることですけど、あれが実はその人間を疲れさせていると。
あ、
常に情報ごとにこう、どっかから通、ね、メッセが来たりとか、
うん、
通知が来たりとか、で、まあ、すごい実は疲れてると、それによって、
はいはいはい、
っていうのもあるんですよね。で多分それはまあそうだと思うんですよ、
うん、
でこれはいけないみたいにちょっと思ったりもするんですよね。
そうね、
なんか振り回されてるぞ俺はみたいな、
うんうんうん、
で多分こう思ってる人は結構いて、
はい、
だからよくありますよね、そのなんか一日その電波が届かないとこに行くとか、
あ、
なんかこう強制的にネットに繋がらないようにしようみたいな動きとか運動とかあるじゃないですか、
はいはい、
あれはこれがもしどんどんですね、そういう運動がね激化していくと、
うん、
もう要はこれはもうスマホとかっていうのはこれ悪の技術だと、持たない生活に戻ろうみたいになっていって、
はいはい、
どんどんどんどん加速していくと、その要は何ですか、現代文明を否定し始めると思うんですよ。
あ、
でどんどんどんどんテクノロジーを捨てていき、
うん、
原始時代に戻るっていうエクストリームな可能性もあるんですよ。
はいはいはい。
で実はもしかするとですよ、よくあるなんかこう昔古代にものすごい高度な文明が栄えていたのに、
うん、
なくなっちゃったみたいになるじゃないですか。あれは案外そういう、
はい、
自分たちで戻ったかもしれないっていう気がしたんですよ。
俺らもう良くないっていう、
これはいけないとこまで来ちゃったよ俺らと、
はいはいはい、
でもうなんてすっごいどんどん戻っていき、
はい、
後から見るともう滅亡みたいに見えるわけです。
なるほどなるほど、
うん、
もう痕跡が見えないレベル
だ。そうそうそう。だからですね、実はこのスマホっていうのも、
はい、
文明人類史上何巡目かも分かんないですよ。またやってきたスマホブームと。
はいはいはい。神目線で言うと。
そう。またたどり着いちゃったここにっていう。
はいはい。結局これかと。
そう。これまた戻ってくんだろどうせと。
神様的にはこれがああなってああなってこうだなっていうのはもう分かってるわけですね。
どうしてもここ行き着くねんという。
ああ。これ修練進化だね。
うん、
仕方がない
思うんだよね、うん、だから昨今のねキャンプブームとかは危ないと思ってるんですよ。
ああそうね、
これはだってキャンプって突き進めるとさ、
はい、
原始人になってしまいますよね。
サバイバルですよね。
うん。だんだんそのキャンプって最初はほらね、今の生活を持ち込もうとするけど、だんだん、うん、いやこれはいらない、これは不要だみたいにな
って、そうそうそうそう、
ミニマリストになっていくわけでしょ。
なんとかしてこう自分の力だけでこうやっていこうって方向に先鋭化していきますよね。
そうするともう最後は裸とかさ何かを取ってとかなってくると、はい、もうこれ原始人だから、これ戻っちゃうかもしれないよっていう、
そうですね、
気が私はしてますね。
ちょっとそういうこう振れ幅でかいブームですからね、
うん、
片方ではすごいハイテクだし、
そう、
片方では山登りとか、
そうなんだよ、
そういう感じですもんね今ね。
だからものすごく混乱してると思うんですよ今に人類
はいはい、
で技術進化が進めば進むほどそれを止めようとするこの反発力が強いので、
はいはい、
だからもうちょっといくともう完全に原始、うん、最高の流れが来ちゃうんじゃないかな、
はい、ちょうどその分岐点にいるかもしれない。
そうそうそうそうそう。
こうすごい技術的なものすごいでかいブレイクスルーがない限りは、
そうね、
いずれ私たちもまた海岸で貝殻を拾ったりとかする生活になるでしょうね。
そう、これの方がいいよねみたいに言い出す人がいるわけですよ。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタのタレコミ、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では、早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
ちょっと変わった切り口から。個人のブログですけども、
はい、
12月13日、無能ブログさん、
うん、
ビットコイン資金洗浄の最新手口、
うん、
ある詐欺師が実際に行っている驚きの資金洗浄の方法をザ・デイリー・ビーストが報じています、
うん、
その方法とは、アップルの音楽配信サービス iTunes 内で自作の楽曲をリリースし、自分でそれを購入してその売り上げをアップルから受け取ることで資金洗浄を行うというものです。
なるほどね。
彼らの手口は、まず本物の音楽を制作、そして CD ベイビーのような音楽出版会社に代金を支払い、 iTunes ストアで自分たちの作った楽曲を配信します。CD ベイビーは iTunes ストアや Spotify、Amazon Music などの音楽配信サービスに自作の楽曲を出版することができるサービスです、
うん、
配信の申請からしばらくして楽曲が iTunes にアップされると、詐欺師は大量の iTunes ギフトカードを用意します、
うん、
これらのカードはアンダーグラウンドで流通しているもので、その中には iTunes カード詐欺などによって詐取されたものもあります、
うん、
このようにして詐欺師はビットコインを iTunes カードに変え、それを現金に変えることで資金洗浄を行うわけですが、実際に大量に購入を行うのはとても骨の折れる作業のようで、うん、詐欺師も非常に面倒だと語っているということですね。
なるほどね。ちょっとでもやりすぎるとさ、
はい、
ヒットチャートを登ってっちゃうけど。なんかダウンロードランキングだけ1位みたいな。
はいはいはいはい。驚異の新人現るみたいな。
そうそうですよ。
けどあんまり評価高くないみたいな。
うん。
うん、
クソとかっていうコメントがあるにもかかわらず、ダウンロード数1位。これは詐欺だとか書かれて本当にそうだって。よくわかってるね。
そうだね。騙されるなって言ってるやつがいてもおかしくないですけどね。うん。多分そのアップルとかも一応その出された曲には耳を通すらしいので。
ああ、そうか。だから無音とかじゃダメなの。
ダメらしいんですよね。ちゃんと曲は作るらしいんですよ。めん
どくさいな。
それを違法な世界の人間が作っては買い、作っては買いしてる。
でももしかしたらその才能があってさ、
はいはい、
売れ本当にいいみたいなことだったらすごいですよね、
うんうんうん、でもそれ足洗いにくいですよね。
ライブもできないしね。
できないね。うん。たまたま売れたんで俺もこれから表の世界にっていう人もいたかもしれないですけどね。お前は俺たちの大事な金づるだからっていう話で、
表には出れない
ね。なかなか出にくいですよね。
そうか。
まあダーティーワークですよね。
そうですね。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
歩道の段差で転倒、死を訴えた70代女性、
うん、
サンディエゴ市のシンシア・ヘッジコックさんという70歳の女性が市に対して訴えました。2015年、シンシアさんはモーレルストリートの市が管理する歩道を歩いていて、 6.3 センチほどの段差につまずき転倒、胸を強打しました。彼女は20年ほど前に包協手術を受けていて、その1週間後から両腕が痛むようになって病院へ。胸に詰められたシリコンがダメージを受けて治療を受けたということで、どうしてくれるんですか。全ての原因は歩道の段差にあります。管理する市が点検も修繕もなおざりにしているせいですと主張。対する市は、遅かれ早かれそのインプラントは交換時期にあったのではと疑問を投げかけていて、シンシアさんが当日そこを歩いていた証言も証拠もない上に、その少し前に滞在していたハワイでも転倒していた事実を突き止め、彼女に損害賠償金を支払うことは住民の血税を無駄にすることにつながるとして固くなな姿勢を示していました。ロサンゼルスタイムズがこのほど伝えたところによると、その裁判はこのほど決審、シンシアさんが勝訴しました。市は彼女に損害賠償金など約8万5千ドル、約964万円を支払うよう命じられました、
うん、
内訳はインプラント修復のための手術を含む医療費が1万9900ドル、 心身両面に与えた苦痛に対する慰謝料6万5000ドルだということです。
お
市は今のところ上訴について現在検討中だということです。シンシアさんの夫ロジャー・ヘッジコック氏71歳は1983年に第30代サンディエゴ市長に就任していましたが、1983年の市長選挙において不正に資金を調達した疑いで有罪判決を受け辞任していたということですね。
すごいですね、この夫婦。
とんでもですよね。
すごいね、
うん、面の皮が厚いですよね。
いやでも結構裁判、まあでも一応はね、うん、命じちゃったからね、裁判所も。
まあ勝っちゃったもんはしょうがないですよね。
まあ確かに潰れちゃうかもしれないよね。
まあありそうな話ですよね。
うん。いやでもそのどれだけ増やしてるかにもよるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
すごい量だったりしたら
さ。パッツンパッツンだったりして。
そうそうそう。
はいはいはい。
そりゃちょっともうすぐちょっと触っただけでもこれ割れちゃうよとかさ、思うけど。
はいはい。
でもその、これって、このちょっと結構お年を召してるじゃないですか。
70歳。
そこだけもう、ものすごく形が良かったりするす、ね。それについてこうね、
はい、
やっぱりサンディエゴ市もそう言った方がいいですよね。むしろ自然になったんじゃないのかってその、
はいはい、
押し潰されて、
はいはい。いい決心がつくんじゃないかと。
そうそうそう。
はいはい、
そしたらまた名誉毀損で訴えられる。そこは多分ね。
まあこの性格ならね、うん、逆算すると50代の時に放棄してるってことですからね。うん、
そこで何を思ったのか
ね。まあ当時の夜の生活にいろいろとあったんじゃないですか。
一大決心、
うん、結構な決心ですよね。
まあだ50、まあだからもしかしたらね、形が例えば悪くなってきたということで、
はいはい、
ここはもう一回ということで入れてみたけども、
はいはい
はい、まあ、70代でもまあその形でしょうから。
そうですね。
うん、でもなんだろうね、そのちょっとこうと想像するに、
はい、
バシャーンとこう割れたみたいなイメージですね。
水風船持ったまま転んじゃった感じですよね。
そういうことなのかなと思って。
でもちょっとこれ思うんですけど、
はい、
まあ50で放棄しようっていう決断もそうですけど、
うん、
これで訴えようっていう風につながるこのメンタリティですよね。
うん、
で仮にこれ日本人でこういう人はいるかなと
あ
ちょっと思っちゃうんですよね。
70のおばあさんで
ね
だから考え方としてですね、この年を取っていくって良い形で年を取っていこうっていうのがやっぱり日本には多いんじゃないですか、
うん、
その自然な形でっていう。
そう
このこっちの人、アメリカのこの人たちは、
うん、
最後の最後までも形があるみたいな感じじゃないですか。
はいはいはいはい、
サイボーグのような、
はいはいはいはい、
完璧な体のまま突然死ぬみたいな。ヒーローの死みたいな、そういう感じじゃないですか。もう求めてるものがやっぱりちょっと違うんじゃないですかね。
あ、なるほどね。
落ちていく体力とか、落ちていくその体型を、
はい、
もう科学技術で直していって、
はいはいはい、
最後もうどうにでもなんなくなって、
はい、
死ぬみたいな。
ああ、なるほど、
うん。
そういうやっぱスーパーマン的な思想があるんですかね。
あ、そうかもしれないね。
うん、
まあでもこの人だってね、この治療費もらったから、
はい、
大きくしちゃうかもしれないね。
もう一回ね。
うん。
うん、
もっと大きくみたいな。
ありえますよね。
それかちょっと余った金額をね、夫の方の下半身の手術の方に行くかもしれないよね。
は
い、
そうですね。はい、
サイボーグカップル。
まあ仲良く土の中でシリコンだけ残るでしょうね。
確かに。
うん。12月15日、なりなり .com。インドで地下鉄の工事を拒否。インドのムンバイメトロでは現在1日700万人とも言われる利用客が老朽化した地下鉄網を利用しているため早急な対策が求められています。しかしムンバイ南部に鉄道を敷設する予定の地域にあるゾロアスター教の2つの寺院が、地下鉄の建設は磁場の流れを乱すことで霊的な力が失われ暗黒の力が解き放たれることになると抗議。1万人以上の工事中止の嘆願書が提出されました。政府は調査委員会を設立、地下鉄の工事は寺院の地下から離れていると説明しましたが、聖域というのは全体を意味するもので距離の問題ではないと固くなり拒否。工事は相当遅れそうだと伝えられているということですね。
難しいね。これはだって、
はい、
距離の問題じゃないって言われたらね、
はいはいはい、
どうしようもないね。
まあ、あの領空的な話ですよね。
影響が来るんだと、これどこ遠いくても。
そうそうそう
そう。これはそんなこと言ったらなんかね、
うん、
東京の地下鉄のせいとかにされそうですけどね。
ああ、まあそれもそうですよね。
距離のせいじゃないから。
まあ垂直水平関わらず、
うん、
地下掘るってのはダメだ。
大江戸線のせいでちょっと地盤が乱れてるじゃないか。って言われるかもしれないね。
その可能性もありますよね。
あんな深いとこ掘るからだ。
その影響がね、回り回ってムンバイまで。
そうそうそう。
うん、
だから。まあ、これ、難しいね。
ねえ。まあ、地下鉄掘ると暗黒面に落ちる。
暗黒の力が解き放たれちゃうから。
そうです、ジェダイですよ。
なんかそれを収めるためのなんか、
ああ、
ものを作るとか、は
い、
逆に。
そうだよね。拮抗してほしい、う
ん。やっぱりその、でかい大仏的なもんですね。
はい、
困った時の大仏っていう、
はい。ゾロアスター的なやつをね。
そう。
はいはいはい。
奥とかね。
地下にね。うん、
地下に地下鉄に沿って、
はいはい。
奥とかね。ちっちゃい、こう、お地蔵様みたいな。
はいはいはいはいはい。あ、いいじゃないですか。
うん。
1キロごとにね。
そうそうそう。それでどうにか手を打ってもらえませんかっていう交渉になるんじゃないかな。
そうだね。
うん。
うん、
だから磁場が乱れるとはいえ、逆になんかいい、はい、要は基地方向で掘ればいいみたいなのあるかもしれないじゃないですか。
そういうのもありますよね。
異常な迂回をするんだけれども。
はいはいはい。風水的には最高だっていう。
そう。
うん。
ぐるぐる回って、同じところ。それからあの地上に出るみたいな、
はいはいはい、
そういう感じのやつ。
妥協案だぞと。
妥協してるよ、だいぶ。直通運転じゃないんだからっていう。分かったと。
はい、
寺院の目の前に駅を作ろうと。OK! みたいになるかもしれない。お参りがしやすくなるのならいいです。
いいでしょう。
うん、そういう現実的な落としどころもあるかもしれません、
ね。それはなかなかね。はい。リアリティがありますよね。
リアリティのある感じの落としどころ。
12月15日、NHK、全国初、ドライブスルー葬儀場。高齢者や障害がある人の負担を減らそうと、車に乗ったまま葬儀に参列することができるドライブスルーを備えた葬儀場が長野県上田市にオープンすることになり、15日、内覧会が開かれました。運営する会社によると、ドライブスルーを備えた葬儀場は全国初だということです。葬儀場では参列する人が受付窓口に車を横付けし、従業員から渡されたタブレット端末に名前や連絡先などを記帳して香典を納めます、
うん、
車に乗ったまま焼香し、窓口から見える祭壇に向かって手を合わせることもできます。一方、部屋の中のモニターにはドライブスルーで参列した人が映し出されて、喪主や他の参列者などが確認できる仕組みになっているということですね。
そう、なんか見えるの嫌だね。中の人にライブ中継される
っていう。そうそうそう。遠隔で見えちゃうんです
よ。あれ、あいつ車から降りないぞ、みたいな。凍り澄ましたな、とかっていうのはあると嫌ですよ。
あいつ別に普通の人なのにっていう。
そうそう、降りれるだろうに、とかさ、うん。あとはね、タブレット端末で、まあね、そうかそうか。
まあ、名前を書くんだったら、まあ、いっそね。
貴重ね。
うん。
別にそれタブレット玉じゃなくてもいい、ね。別に紙の貴重は貴重でいいと思うんだけど。
本当はね、普通にあの特別なノートでもなんでもいいんですけど。
なぜあえてそこにさ、デジタルを持ち込んでるんでしょう。
はい、これはね、ちょっと思ったんですけど、
はい、
将来的に電子マネーにするためですよね、香典を。
あー、ビットコインで。
高騰しているからね、
うん、今ならいくらみたいな、
0.001 ビットコインでも十分ですから。
いいんじゃないですか、それもね、うん、どんな形でもいいから、
はいはいはい。だってね、なんかあれじゃないですか、元日神社とかに電子マネーでお賽銭入れられるらしいじゃないですか、最近はね。
それはかなりさ、
うん、
向こうの管理コストが低くなって良いよね。
それはもう大歓迎だと思います
よ。ウハウハですよね。
うん、多分手数料も結構割り引いてもらえると思うんですよね。
そうだよね、
うん、
クレジットカードの方はこちらお並びくださいとか
サインレスだからね、
うん
うん、5000円以上でサインとかそういう感じですよね。
ま まあでもレジのないね、コンビニができるっつうぐらいだから、あれ、
ああ、そう
です。できますよね、その場で、もうスマホで、いくらってやれば、
うん。そうなんですよ。
いくら、こう、納めたってことになると。
そうそう、証拠も残るし。
スマホは投げないでください、みたいな。よくわかんない人はね、スマホを投げちゃうかも
しれない。ごと言っちゃうからね。
そう、スマホごとね。そうか、でもドライブスルーっていうのは、
うん、
結構アメリカ的じゃないですか。何でも車が降りたくないみたいな。
はいはいはい、
日本はあんまりね、あの、まあ、名古屋とかだから多い、愛知ですよね、これね、確か。だから。
これは長野ですね。
あ、長野か。
はい、
でも、まあ、車社会では、まあ、あるのかもしれないけど。
あるでしょうね。うん、
これ、でも、やりようがあるよね。
はい。
その、ドライブスルーって、まだまだ。
はいはいは
い。いろんな業態が、だから、まだやってないじゃん。導入してないじゃないですか。大体食べ物でしょ。
まあ、ハンバーガーか、葬儀場かってことですよね。
あと、あるのは。
まあ、冠婚葬祭は全部いけるんじゃないですか。
結婚式とか。
ね。
ドライブシアターみたいにすればいいんじゃないですか。
ああ、それもいいね。
駐車場でやるっていう。車に乗ったままみんな。
はい、3列。あの、すごい弱い FM で音声が聞こえるんですよね。
そうそう。なんかね、新しいからいいかもしれない、ね。
足元の悪い中、どうもありがとうございますみたいなね。
そう。一歩も出てないけど。
出てないけどっていう。うん。快適ですが何かっていう話ですよね。で、あの、神父のお父さんが車で嫁を送りに来るんですよね、きっと。
並走。
並走。12月19日、京都新聞。大根170本盗む容疑の男を逮捕。京都府警亀岡署は18日、農家の畑から大根約170本、約3万円相当を盗んだとして、窃盗の疑いで男54歳を逮捕しました。
うん、
逮捕容疑は同日午後8時35分頃、畑から収穫前の大根を盗んだ疑いです。
うん、
所有者の男性46歳が自分の畑近くに止まっていた軽トラックに大根を積む男を見つけて、署に引き渡しました。男は自宅で漬物にするつもりだったと容疑を認めているということですね。
販売はしないな。
保存食ですよね。
まあ、割に合ってないもんね、売るとして。
170本はそうそう素人には干せないと思うんですけど。
それはもはややった方がいいよね、大根。
はい、
まあ難しいのかもしれないけど、
うん、
なんとか一回やればさ、
はい、
で毎年作られるわけですから。
育てろってことですか。
そうです、そうです。170本もそのね、漬け込むってことはですよ、
はいはい、
かなりもう敷地もあるでしょうし。
あ、そうですね、
やろうと思えば、うん
うん、
元は取れますよ多分。
土地がないんですよ、だからその畑分が。
そうか、
うん、
じゃあやっぱり働かせてもらって、
はいはいはい、
現物支給でいいから。
そうですよね、
うん。
うん。何千本か干せば170本ぐらいは誤差ですよね。
うん、くれます、くれます。
まあ、畑はないけど、樽はあるみたいな感じですよね。
そう、あれだね、昔あのファミコン持ってないけど、ソフトだけ持ってるやつみたいな。思いっきり人ん家来てやろうとしてるなっていうやついました。
はいはいはいはい、
あれですよね。
はいはい。それに近いですね、確かに。
うん。
うん、お前んちでドラゴンボールシェンロンの謎をやらせてくれっていう。テレテレテレテレテレテテテテレテっていう感じですよね。12月19日 FNN 偽サイン販売で4人を起訴へ。有名タレントなどの偽物のサインをインターネット上で販売し、被害総額が1億円に上ると見られる詐欺事件で、検察は男女合わせて4人を起訴する方針を固めました。
うん、
警察の調べに対して容疑者は、有名人のサインを自分で書いて売ったのは間違いないが、買った人が満足しているから詐欺ではない、と供述しているということですね。
まあ、そう言いたい気持ちはよくわかる。それはわかるよ。
言い逃れとしてはね。
だ、まあ、確かに信じていればというかね。
はいはいはい。
わかんないわけだから。
その価値をお前が思ってる、信じてる以上は、
そう。
その価値があるもんだということです。
うん。た、うん、だ一つ間違ってるのはさ、
はい、
あれはあれ自体に価値はないよね。
あ、確かに。
つまり、その、会った時に、
うん、
まあ、握手して、で、その後こう、ね、サインしてもらって、
はいはい。
ワンセットじゃないですか。
体験ですよね。
そうそうそう。うん、で、その証拠だよですよね。実物にあったよっていう証拠があれ、サインなわけだから。
はいはいはい。
インターネットでその、買っちゃうね。ああ。なんでしょうってなる
よね。そういうのすっ飛ばしていい奴らに売ってるわけだしね。
うん、そうそうだね。うん。それは、誰かがもらっ、ね、誰かがもらったものもらってもしょうがないしね。ああ。と思わないのはちょっと確かに気になるね。
確かに中古のサインってあんまないですよね。
うん、そう、意味がないよ。なぜならサインって多分ものすごい数あるわけじゃないですか。
あ、そうですよ。
だって、もう吐いて捨てるほど書きまくってるわけですよ、有名人っていうのは、はいはい、で全国にどんだけあるんだっていうちょっとしたね有名店に行けば飾ってあるわけですから。
ありますよ、ラーメン屋とか
でしょだこれその有名人にもよるけどね。
そうなんです
よ、ほとんどサインしないとかさ。あ、だったらレアかもしれない。
ああ、そうね、筆が遅い人だったらね
筆が遅いって1枚書くのに10分かかるみたいなサイン。
そうそうそうもう年に何枚かしかしないみたいな
天描画みたいなやつサインを
そこまでいくとちょっと芸術的に価値が出るかもしれない
からね。1年に2枚だねみたいな。
そうそうそうそうそう。
そんなサインあるかよそういうのだったら確かに分かりますよ。
そうなんですけどね。
でさ、そもそもこれででもさ、本当に本物に近かったのかな。
あ、
要は比べない限り分かんないじゃん。その
確かにそうだ。
例えばその何ですか、木村拓哉とかだとしてもさ、うん、ある程度そのなんとなく読めるんだよね。
あ、これ木村かなみたいな、
かなみたいな感じでしょ、うん、
はい、
でそれだけあれば、まあ、みんな納得するわけじゃないですか、もし本物を見たことなければ。
ああ、なるほど、ぽいねぽいねっていうことですよね。
ぽいねでよかったのかな。
ああ、そういうことですよね。
うん、
でそのぽいねっていう人が何人かいると価値がゼロだったサインに価値が生まれてくるんですよね
そう
そう、そういうことです
よ。だからまあなんか確かに言い分として合ってるかもね。これでいいと思ってるんだから
はい、はい、
ほっと、ね、そっとしといた方がいいんじゃないか
と俺が逮捕されることでサインの価値がなくなるんだと
そうそうそうなんてことをしてくれたんだ君たちは
彼らも夢見ていられたのに。
そうです
ね。12月20日、産経新聞。食品期限改ざん、店主に指導命令。うん、食品の期限表示を油性ペンで改ざんしていたとして、さいたま市は19日、同市の個人商店に食品表示法に基づき、不適正な表示をしないよう命令しました。高齢の女性店主は市の調査に対して、もったいないと話しているということです。市によると数字の3を8にしたり0を8にしたりしてチーズやパン漬物は数日、缶詰やレトルト食品は数年期限を書き換えていました。店主は店の棚がスカスカになると見栄えが良くないのでやったと説明している。今年2月の立ち入り調査で判明、同市は5月までに2回辞めるように指導しましたが、今月になっても改ざんが確認されました。市では現時点で健康被害の報告はないとしているということです
それでもさ、
はい、
どうなんですか、うまいのかな、その8にするのとかが。
そうでしょうね、
一見すると、
はい、
分かんないの。
そうですよね、きっとあの多分ちょうどいい太さの油性ペンかなんかで印字に負けないぐらい綺麗にやってたんだと思うんですよね。
結構大変じゃない手が震えちゃったりしてうまくいかないはずですよ。
そこはもう器用なんでしょうね、このおばあちゃん
しかも一発じゃないですか、
は
い、
もう
失敗できない、
一筆書きですよ。
すごいね。
だ多分ね、経験が豊富なんだと思うんですよね多分若かりし頃は子供のゼッケンとかをこれで2年ぐらい
まあね
使い回せてたんでしょうね。
あるねあるよそれは。でも
あったと思うんですよね、初めからこう1は直線で書かないんですよちょっと丸みを帯びて書いてた
次につながるようにね。
そうそうそうそう、そう、うん、
まあ、でもこれはさ、
うん、
買う人が気づいてるって顔じゃないのかね、なんかね。
でももう2回すでに指導されてるんでバレてるんですよね。
そうだよね、わかるよね、うん、だからもうこういう店だっていう認識があるわけですよねだから安いんだって
ギリだから安いんです
ギリっていうかこれは超えてるけど 改ざんしちゃってるから。
もうフードロスをなくすんです、うん。
まあでも、それで大丈夫だっただろうと。
そうですよ。
そうなんだよね。うん、だ
3が8でしょ、
うん、
?5 日ぐらいはいけるってことです。
まあ、それはいいけどさ。
はい。
1930とかが80とかになる、ね。2013年が18年か。
はいはい。それぐらいです。
まあ、これぐらいはまだね、うん、5年ぐらいだから。
それはもうだって、その、なんつうの？その、50年とかのレベルだとさ、
うん、
沈んだ潜水艦から出てきた缶詰みたいな話じゃないですか。
違う価値が出てくる。そういう扱いの店だったんじゃないの？ここ
貴重だっていう。う
ん、アンティークショップですよ、うちは。
ああ。
何言ってるんですか、賞味期限。
食べ物ではないっていうこと、
ね。そうそうそう。それだったらね、許されますよね。
まあ、あの肉のパックを開けて匂うかどうか確認してから出すタイプですよね。うん、
いやその良心はあるわけですよ、やっぱりそこには。
はいはい、
俺はまだいけるだろうっていう判断のもとやってる、
はいはいはい。
これはあと5日だなっていう直感でやって
る。直感的に、
うん
うん。長年の主婦歴から言うとまだいけるっていう。
いけると。
12月20日、産経新聞。スカート盗撮で高校教諭を懲戒免職、
うん。
山形県教育委員会は20日、女子高生のスカート内をスマートフォンで盗撮したとして、県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕され、起訴猶予処分になった県立高校の教諭30歳を懲戒免職処分にしました。
うん、
県の教育委員会によると、教諭は9月15日、市内のコンビニエンスストアで店内にいた2人の女子高生のスカート内にスマートフォンを差し入れ、盗撮したとしています。
うん、
教育委員会の聴取に対して、同教諭は、1年ほど前から2、30回コンビニエンスストアなどで盗撮をした、と容疑を認めているということです、
うん。
その目的については、真面目すぎると思われていて、そうしたイメージへの反発からストレスが溜まり、やってしまった。被害者には大変申し訳ないことをした、と供述をしていると。いうことですね。
よくわからない、ね。だからそのよくわからない。ですね、
みんなには真面目だと思われてるけども、
あ
本当は俺は悪いんだと。
ああそうかそうか、分かりやすい形で、ね、
そんなに四角四面な男じゃないんだよっていう、こう世間とのギャップに苦しんでいたと。
そのギャップを埋めるためには、
はい、
これが良かったと。それはどちらかというとさ、
はい、
あれですよね、もっと外に分かりやすい形のがいいよね。
あ
例えばモヒカンにするとかさ。
あそうですね。
それだったらその被害者が いなくて、はい、しかも あいつは全然あれだなと、
はい、
違う変わってるなみたいな思われた方がいいわけじゃん。
そうだね、うん、
じゃないとそのイメージは変わらないですよね、その盗撮とか繰り返しててもね。
そうだね、こっちは陰口叩かれるだけですよね。
うん、
いきなりある日突然反り込み入れてくるとかの方がね。
そう、
うん、
まあ、先生だからジャージでしょうから、
はいはい、
改造ジャージにするとかね。妙に丈短いなとかね。
ただのツンツル点に見えますけど、
うん、とかちょっとおしゃれジャージにするとかさ、
はいはいはいはい、
あるじゃないですか、いろいろやることは。
刺繍の入ったジャンパーを着るとかね。
そうね、
はいはい、
そういう方が良かったよね。
いきなり虎柄とかですよね、きっと。
そうそう、だから、うん、
そういう自己主張ができない心の弱さですよね。
あ、それゆえ
そう追い詰められていったんですよ、
こうなっちゃったと。
そう、
うん、
ちょっとだから他に発露の場所を探すとか、
うん、
思い切って何かしらのカミングアウトをするなりっていうきっかけが必要だったんでしょうね、
うん、そうね、
うん、実は先生盗撮が趣味でねって
それはいいね。
ね、
うん、
実際やってなくてもいいんですから。
それはいいね。
ね、
うん、
朝のホームルームの時間とかに言った方が良かったでしょうね。
まあ真面目っていうイメージだけはなくなるよね。とりあえず。
そうそう。
不審であるとかそういう違うイメージが植え付けられると思うんですけど、真面目一辺倒っていうことでまずなくなります。
なくなりますよ。うん、生徒は近寄らなくなるかもしれないけども、
うん、
ギャップはなくなります。12月21日、高速を168キロで走行、女性教諭を戒告。高速道路を168キロで走行して摘発されたとして、千葉県教育委員会は21日、 県立工業高校の女性教諭27歳を戒告の懲戒処分にしたと発表しました、
うん、
教諭は県教育委員会の聞き取りに対してトイレを急いでいたと話しているということです、
うん、
教諭は7月8日の朝大学時代の友人の男女2人と日帰り旅行で新潟県内を運転中同県の関越自動車道の下り線で制限速度100キロのところを68キロ超過する168キロで走行したとしています、
うん、
最寄りのインターチェンジまで残り約3キロの地点で後日道交法違反の容疑で県警に摘発されたということですね。
まあ理由はしょうがないですけど、
ね、まあ一番同情できますよね。友人男女2人で行ってるって言ってますけど、
そうね、
まあこれはそんなにね知らない仲じゃないでしょうしね。
まあ逆にもっとすごい仲だったら良かったんでしょうけどね。
あ、そうですね、
うんうん、あの瓶に出すとかそういうのも一つね、はいはいはいはい、手としては
長年付き添ってればこれもありですよね。
あのまあ新たな刺激としていいかもしれないですしね。
はいはいはい、
はいはいはいはい、
もしかしたら別の趣味が芽生えるかもしれない。
そうね、そうそうそう、
その可能性もあった。
あったんでしょうけど、まあそこまでの関係じゃなかったってことで、
はい、まだあと一歩ね、
うん、
足りませんでしたね。
まあちょっとねトイレの問題は難しいですけど、
まあ大谷翔平が165キロですよね。
確かに、
はい、
それよりちょっと早い、
大谷超えですよね、
ちょっと早いくらい、
かなり剛速球で飛ばしていたってことですね。まあ、実際問題そうなったらどうするかって話ですよね。
まあやっぱり路肩に止めて、
はい、
座りしょんべんですか。
ああ、まあ小さい方ならそれでなんとかなったでしょうね。
大きい方はどうなんだろうね。
どうしますかね。
それもでもさ、ある意味摘発されるんでしょ、多分。
ああ、だから多分あれって、まあ、めんどくさいから一括りになってますけど、
はい、
その場所を汚すっていうのと、
うん、
まあ、迷惑的な話と、
あ、
その、まあ、公然わいせつ的な話ひっくるめて、まあ、軽犯罪だぞっていう話になってると思うんですよね。
ですよね。
どっちかの要件を満たさなければ、うん、それは捕まらないはずなんですよ。
ああ、そうか、そうか。なるほどね。じゃあ、汚さず、
そうそう、
見せず、
はい、
やれば。
なんとかその技があれば。
そう、難しいねこれはね。
おもむろにあのコーンのカップを取り出して、
ああ、それはいいかもしれない
ね、別物ですよと。まあ現実的に行くんだったらコンビニ袋を、
ああそうかそうか、
みたいなことかな。
それにしてそれを紐をくくって投げるみたいな。
投げちゃダメですよ。
他の車に投げつけるみたいな。
ああ、追い越し車線とかに向かえばね、
そうそうそう、
投げれば勝手にぶつかるでしょうね。
そう、
うん、
真面目なイメージを払拭したかったみたいな。教師と言うと、いやどうしてもそうなるんですみたいな。流行ってるね最近みたいな。
12月23日 MBS 景品の取れないクレーンゲームを摘発、うん、景品を全く取れないようにクレーンゲームを設定し客に遊ばせて料金を騙し取ったとして、警察は23日、大阪や京都のゲームセンターなど数カ所の捜索を行っています、
うん。
詐欺容疑で家宅捜索を受けているのは、大阪市と京都市にあるゲームセンターなど数カ所で、
うん、
捜査関係者によると、大阪道頓堀のゲームセンターでは、店員が景品を全く取れないようにクレーンゲームを設定したにもかかわらず、客に絶対に取れると嘘をついて料金を騙し取った疑いが持たれています。うん、この店については今年8月から景品が取れないなど約20件の被害相談が警察に寄せられていて、その被害額の多くは1人10万円以上と高額で、中には60万円以上使ったとする人もいたということですね。
何なんですかそのゲームは。
まあクレーンゲームの一種で、キャッチャーっていうかハサミ型のクレーンがついてて、でぶら下げられた紐を切るとその紐についていた景品がもらえると。
なるほどね。
らしいんですけど、
うん、
要はこの紐のところにキャッチャーが絶対止まらないらしいんですよ。
それはさ、1、2回で気づくんじゃないですか。これだからどのタイミングでやっても、
うん、
そのちょうどいいところでは止まらないっていうこと。
ああ、そう
でしょ？
うん。
それはさ、3回ぐらいやれば分かりますよ。で結構手前で押したけどあれってなるし、
そうそうそう、
かなり我慢したけどダメだったら、
はい、
これはもう止まらないぞって
。あいつ行かねえなっていうのは分かりそうなもんですけどね。
うん、
ただでもなんかどうやら景品がすごい高額だったらしいんですよ。
だって60万使った人がいるんでしょ。
それに見合うだけの価値があると思うからやるわけでしょ。
何なんですかその景品は。
聞いた話によると、うん、どうやらセグウェイとかあったらしいんですよね。
おお。
まあその権利っていうか。
ああそういうね、紙あのセグウェイ券みたいな。
そうそうそう。
へえ。
なのでまあ結構高騰してたっていう感じらしいんですけど。
でも60万は分かれよって。多分その中の一番高いのがじゃあ60万円以上じゃなきゃおかしいよね。
そういうことですよ。
すごいのかな。
もうダイヤモンドみたいな。
一軒家とか。
土地とかね。
うちの権利書がぶら下がってるとか。
そうですよね。
銀座みたいな。じゃないと60万円突っ込む意味が分かんないんだよね。
突っ込まないですよね。うん。旧居堂前ですよね。
まさかそれが景品になっちゃうとは。
はい。一坪でも欲しいですよね。
だってクレーンごと買った方がいいもんね。
そので丸ごと買えますね。うん。
このゲーム機クレーンみたいな。でもこういう機械のものでさ、
はい、
警察が動くってのは珍しいんじゃないですか、そもそも。
ああ、まあ詐欺ですよね。
だけどなんかもうこれってさ、もともとインチキ臭いものだっていう認識をみんな持ってないのかね。
ああ、まあクレーンゲームはね。
例えばこれ。いや縁日とかのさ、
はいはい、
あのなんかプレステが当たるみたいなやつあるじゃないですか。なんかくじみたいなね、
紐引っ張るやつみたいな、
あれ絶対当たんないよねってみんな分かってるんですよ。ラジコンとかは、
はいはいはい、
だけどあれで訴える人いないじゃん、警察に。
いないいない、うん。
だからやっぱりそこの感覚がちょっと最近ずれてきたのかなっていう。
あそうね、
気がするんだよね。そこはもう、うん、これはインチキだよねっていう、でも楽しいからやろうっていうのじゃないってことだよね、はいはいはいはい、
コンプライアンスが関わってくるってことですね。
それ縁日全部摘発されちゃうじゃないですか。これ紐つながってないねみたいにな
っちゃう、はいはい、下手するとたこ焼きにタコ入ってないですからね。
そうとかね。
では不審者の方行きましょうか、
はい、
まずは解決編、
うん、
12月21日長野県、女子生徒が男からレポートで骨格の調査をしている、チェックさせてくれなどと声をかけられたり、体を触られるなどした事案については捜査の結果行為者を特定し検挙しましたと。
お、
はい、
どこまでレポートが出来上がっていたのか気になりますね。
そうですね、出来上がりが心配ですよね。かなりパーツが偏ってる可能性が高い。
そうだね、
うん。
特定の部位だけがね。
そうなんですよ。
あるとかね。
はい。なので、まあ、残りは手羽先とかでしょうね。12月21日、静岡県。午後1時40分頃に、駅の構内で、帰宅途中に見知らぬ男に、怪しいものではない。これをあげるよ。と声をかけられて、アダルト DVD の入ったビニール袋を手渡された件について、行為者の男を特定し、指導、警告しました。
あ、こっちはやっぱ警告だな。
まあ、検挙じゃないですね。
あげたわけだからね。
そうですね。しかもあげた方が男子生徒だということ
で。ああ、はい、それは通報したんだね、それでも、ね。
そうなんですよ。
男子生徒は。
真面目ですよね。
これはいい。だから、ちょっとあまりにひどかったんじゃないの？
あ、
クオリティが。
好みじゃないとか。
だから昔のやつとかさ。小林瞳とかそういう。そういうやつだったんじゃないですか。復刻版とか書いてあるけど、みたいな、はいはいはい。何が復刻してとかよくわからん、みたいな。
VHS から映しただけだろうっていう。
そうですよ、その、冒頭のコンビニとか見ると、はい、ものすごい古いな、これ、みたいな。
AM、PM って。
そういうやつ。それで、ちょっと、怖くなって通報したんじゃないですか。はいはい、これは一体なんだ、このビデオは。クライマックスまで見ることは見るに耐えられなかったってことや
ね。そうですね、
うん。
うん。なんか女が狼みたいな髪型してるみたいなね。ことですよ、きっと。うん。
はい。もうちょっとね、若者受けするものを渡すべきでしたね。
そうですね。
うん、
パッケージにちゃんと SOD って書いてほしいですよね。
手書きで。
そう。元の宇宙企画っていうのを消して。12月21日、兵庫県。午前11時半ごろ、商業施設の中で女性に対して勉強しろよと声をかけられる事案が発生しましたが、警察署員が行為者を特定し警告をしました。
それまで警告？
もうドリフ有罪。
有罪だね。歯磨けよ。死刑みたいな。っていうこれ時代ですね。
もうダメです
よ。勉強するなよって言ってもダメだよね。
それはもうもちろんダメですね。まあ、ほどほどにっていう。
なん頑張ってとか、そういうもんだ。
ある程度漠然としないとダメなんじゃないですか、やっぱり。
まあ、こんにちはでもダメなぐらいだからね。
そうですよね。よ、生きてるねっていう。
それもダメでしょ、それ。
ここが最大の情報だと思いますけどね。
不審ですよ。あ、どんな警告されるんだろうね。
なんですかね。
最近はそういうこと言っちゃダメなんですよ、と。
ああ、おまわりさんも心苦しいんだけど。
だと思うよ。
12月21日、静岡県。11月の6日午後6時頃に発生したバス待ち中に男が顔を見た後下半身を露出して放尿した件について警察署の活動により行為者を特定し指導警告をしました。まあ、バス停ですよね。
それでその顔を見てからとかそういうのってのはやっぱり一連の流れとしてはあるんですよね、
はい、
じゃあ
まあまあまあまあ
明らかにお前その我慢 しきれずにではないだろうとある程度意識的にやってますよねと
そうですねチラッと見られたぞ
難しいですね別にそのね 見ろって言ったわけじゃないからさ
そうですねそこは狡猾なとこですよ
そうだよね見ちゃったらさ、う
んはい、
まあでも放入はとりあえずダメだってことですからね
まあ別件でね
うん、うん、別件逮捕で
本件なんですけど
まあ
続いて意味不明言動系12月18日大阪午後11時25分頃不審者がマンションのインターフォンを鳴らして対応した女性に対してシャワー浴びさせてと申し向けました
うーん本心なのかどうかもわかんないね
そうですねまあ泥だらけだったら仕方がないかなとも思いますけども
旅のものかもしれないから
そうですねだからその急な雷雨に降られてしまいましてと
ああこれはちょっともうね、うん、冬だし風邪ひいちゃうから、はいはい、
そうですねちょっと馬小屋でもいいから貸してくださいみたいな
あまり都会では見られないですね。ね、うん、まあ一応都会ゆえにね、あの銭湯というものがあるんですけどね。
はい、はい、はい、そうですね。
それを教えてあげた方がよかったですね。
460円がないっていうことですよね。
もうそれぐらい出してやるからと。二度と来んなっていうことで。
そうですね。12月18日、北海道、午後2時30分頃。小学生が帰宅途中、後ろから来た他の児童に、パンを配ってる男が追いかけてくると言われたため、振り向いたところ、後ろにビニール袋を持った男が近づいていました。
へぇ、
まあ、パン欲しい人もいればあげる人もいる。
そうだね。
うん。
余ってないかって聞いてる人もいるけど。
いるけども。
逆に配ってる人もいる。
まあ、自作かもしれないですよね。
まあ、あれなんじゃないのだから。ジャムおじさん気取りみたいな。本来であれば、アンパンマンが回って、
はい、
私の頭を食べなさいってやってるイメージですよね。
そうですね、はいはい。
どうやら私が作ったアンパンマンは動かないので、あパンを配ることにしましたってことで、ね。
はいはいはい、
お腹を空かしてる子はいないかと。
はいはいはい、
これでも食べなさい。やってることはアンパンマンと一緒です。
そうですね、うん。うん。最終的には同じことになりますからね、結果的に。
同じことやってます。そうそう。
結果的にカバオ君が食べるんだったらいいじゃないかと。
一緒ですよ。そうそうそう。はいはい、お腹を空かしてるんだ。
プロセスは違うけども。
そう。
はい。12月19日、岐阜県、午後7時頃、自転車で帰宅中の女子生徒を、俺は疲れていると叫びながら追いかける事案が発生しました。
乗せてくれってことは。
かな自転車に追いつくだけのパワーはまだ残っているけども。
そうだね。
まあ、この先エンプティーですよね。
だから体力じゃないかもしれないからね。
あ、そうか。
疲れているというのは。
はいはい。
いろんなことに疲れているんだ俺はと。
そうですね。うん、はいはい。
人生に疲れているんだ。体は絶好調みたいな。
はいはいはい。
体力あり余ってますみたいなことかもしれない、
ね。まあ元気なバカですよね。
そう。
12月21日、愛知県、午後3時から4時ぐらいの間、男がわいせつな画像が書かれている紙を公園の道具に貼り付けていました。
その張ってる姿は、
はい、
物悲しいね。
見られたくないですよね。
それはやっぱ夜とかしやんないとダメだよね。
夕方にもなってないぐらいですよね。うん、
残念な感じですけど、
まあ、ジャングルジムとかに張ってたんでしょうね。やっぱ頂上ですよね、春ならね。
うん。やっぱりその登り詰めたものが、うん、よく知らないといけないから、それは ね。
お前がチャンピオンだっていう感じですよね。
うん。
うん、
こういう人多いけどね。
まあ、いないとは言いませんよ。
やっぱり面白いのかな、それが。
もう。
なんかみんなが見てワーキャー言ってるのが楽しいと。
ああ、まあ、北斗エンデルでしょうね。あれですか、宝探し的な面白さもあるのかもしれないですね。
おお。
なんかこう、シーソーの裏とかに貼っとくわけです
よ。それは面白いけどね。
ね。
そういうのはいいと思うよ。
いつバレるかなっていう。
うん。
うん。12月22日、兵庫県、午後3時15分頃、自転車で通行中の男子児童を停車させて、児童が被っていたヘルメットの顎紐を外して、無理やり取って、川に捨てて、徒歩で立ち去りました。
ひどいだろ、それは。それはひどすぎるね。
何が気に入らなかったんでしょうかね。
ヘルメットが嫌だったんでしょ
う。これじゃダメだってことかな。
こんなものじゃダメだってこと。
はいはいはい。強度が足りない。
強度が足りない。ほら見ろと。川に落としたぐらいでもうあんなだって。
なんかでもあれですよね、あのちゃんとヘルメットかぶってる自転車通学っていうのが、
うんうん、
やっぱちょっと都心じゃない感じがちょっとしてきて、
まあそうだね。
でなんかこう撮った側のやつも地元っぽいんですよね。嫌な思い出とかがあったんじゃないかなと。
ああ、そういう感じはあるかもしれない、
うん、もう見たくもねえぞっていう感じかもしれないなと、
うん、
多分だからヘルメットで嫌な思いがあったんでしょうね。
まああっただろうね、ヘルメットで、
うん、いや、お前、ヘルメット被ってないのにヘルメットみたいだな。
言われている可能性高い。あだ名がヘルメットだな、多分。
ああ。
うん、そりゃあるね。
それはもう、そのトラウマがあったらちょっと、しょうがないね、
う
ん。
しょうがないかもしれない。
はい。そして、声掛け。12月13日、愛知県、午後4時半頃。小学生児童が、部活動が終わって帰宅する際に、男から、いつから冬休み？何時に終わるの？そんなに早いの？などと話しかけられました。
これね。
まあ、予想外に冬休みが早い。
まあ、それ、本当それ確認したい人っているんだけどね。世の中には。
まあね。
いや、なんかこう、気になるじゃないですか、おじさん。いつから夏休みとか冬休みとか、なんか、わかんないけど。
年食うとちょっと離れてる分今の子はどうなのかなみたいなのもありますよね。
そうそうそうそう、
うん、
だ早いねとかそういうのもあるんかもしれないね。
意外にクリスマス前なんだみたいな。
そうそうそう。まあでも確かにそうちょっと気になるかもしれないですか。例えばどんな宿題出されてんだとかさ。
ああ。
だそれは不審なの、まあ不審なのかな。
ちなみにこの男は、
はい、
その児童の自宅のフェンスを揺らしたり拝んでいるところを別の児童に目撃されているとか。でもいうことで。
まあそれはもうそうダメだね。
まあこれは真っ当だなと。
うん。この通報は正しいと。
正しい。12月15日、東京都。午後4時40分頃、路上で児童が下校途中、男に、僕はお父さんのおじいちゃんです。お父さんが病院にいるから一緒に行こう、と声をかけられました。
いや、無理があんだろ。
男は年齢40代ぐらいだったということですね。
それ言い間違いだよね、多分。
はい。
多分。お父さんのおじいちゃんはないだろう。
まあ、推定60代ぐらいじゃないと最低おかしいですよね。
だって、お父さんのお父さんのお父さんだからね。
あ、そうか。ひいひいおじいちゃんだ。
そう。
はい。
それは
。元気なお父さんですねっていう。
例として合っているっていう体ですかね。守護神となっているんだけど、今と。
大川隆法的な話だ。
そういうことになっちゃうよ、
ね、12月18日富山県午前7時半ごろ、複数の女子中学生が男から両手を広げて、
うん、
飛び込んでおいで と声をかけられる事案が発生しました。
そんななんか熱血教師ものみたいのはないですよね。
ないですよね。まあこの後花園に行くっていうことですよね。
飛び込んでこいってのはね。
Fly into me。ないですよね、そんなシチュエーションね。
はいね。
金八でもないでしょうね。
あの持っている傘を突き立てた状態で行くっていうのはあるかもしれないけどね。
それがいいアイディアですね。
うん、
うん、
突き立てていく感じでね、
はい、あらゆる尖ったものを持ったまま行ってほしいですよね。
そう、
はい、
飛び込んでくる。
行き過ぎたスマホケースのウサギの耳みたいのでもいいから。
ああ、あるね、
はい、飛び込んでほしいですね。12月18日、静岡県、午後9時45分頃、高校生が男に、最強の筋トレを知っているか、器具があるから体験してみないか、と声をかけられて、断ると、つきまとってきて、卑猥なことを言ってきたと。
なんで最後、卑猥なことになっちゃうのね。
まあ、最終的にそうなったんでしょうね。
なんかもうちょっとその器具を教えてほしかったな。
それが筋トレかもしれないですよね。
おお、そうか、そうか、そうか。
うん、
ちょっと卑猥なんだけどと、
はいはいはい、
ただものすごく効くんだと。特定の部位に効くんだと。
その器具があるからと。
うん、そうそうそうそう。
天下って言うんだけど。
そうそうそう。おじさんが改造したやつがあるからと。これで鍛えようと。
多分あの固めのゴムで縛ってあるだけですよね。12月20日、宮城県、午前10時半ごろ、駐車場で男が女性に対して、彼氏いるんですか？友達紹介してください。などと声をかけました。
そこだけ見るとナンパですよね。
まあ、自分じゃねえのかってことはちょっと腹立ちますけどね。声かけといて友達を紹介しろっていうのはちょっとね、まあ、最終的に通報した気分がちょっとわかりますよね。
うん、それでもさ、一回ぐらい行っては大丈夫でしょう。
ああ
。何回も付きまとうとかさ。
まあね。
じゃないと、一回一回警察に行ってたら大変ですよ、だって。
まあ、そうかもしれないですね。
そんなに警察ってこう結構、なんていうの、ウェルカムっていうかさ、いつでも来てくださいみたいな感じじゃないじゃん。
ないですからね。うん。12月21日、大阪、午前7時半ごろ、徒歩で通行中の女子高校生に対して、黒い車に乗った男が、駅どこ？ストッキングいるか？と声をかけました。関連がないですよね。
全くないね。
電線してるとかですか？
ああ。じゃあこれよと。
はいはい。
そういうことかな。おすすめのストッキング。
それぐらいしか思いつかないですよね。まあ最悪男が履いてたっていう可能性はありますけどね。
なんかあったかいね、みたいな。
うん、
寒いだろうと、その生足ではと、
はいはいはいはい、
用意しておいたからこれは履きなさいと、
私めが履いておきましたと。
そうそうそう。そうじゃないの。
秀吉だったんですね。
うん、
12月21日、大阪、午後4時ごろ、帰宅途中の女子児童が見知らぬ男に、寄り道するな、クズ、バカと声をかけられる事案が発生しました。
最初はアドバイスなんだけど、その後はただ罵ってるっていう。
ひどい言われようですよね。
うん。
寄り道するやつはクズでゴミでバカであるっていう感じですよね。
そういうツッコミしてるやつがクズなんですけどね。
はいはいはい。
分かってない
ね。寄り道を恨む男ですよね。
直行直帰みたいな。私のポリシーは直行直帰です。
座右の銘だね。うん、鳥肌実ですね。
うん、
はい。12月21日、東京都、午後4時半ごろ、公園内で児童が遊んでいたところ、男に、みんなで一緒にくら寿司に行こうよと声をかけられました。
なんか良さげだけどね。やっぱり具体的であるっていうのは重要だね。なんか美味しいもの食べに行こうよっていうと怪しいのがやっぱ増すっていうか、そんなつもりないだろうってなるけど、
はいはいはい、
くら寿司だとかって限定されるとさ、
はいはい、
ちょっとなんていうの、嘘つけないじゃないですか、そこは。
はいはいはい、
ね、もしくはもう予約してあるからと。あの、くら寿司のアプリで。
はいはいはい。
10分後に行けば待たずに座れるらしいからと。
はいはい。
そうだったらちょっとね、行ってもいいかなと思っちゃうけどね。
確かにその、絶妙なとこですよね。
うん。
あの、ロイホとかじゃないわけです
よ。まあそうです。
ね。
うん。
くら寿司ってところは、実に絶妙な、
うん。
うん、視点がありますよ、これは。そして露出その他まとめて、12月19日、埼玉県、午前0時40分頃、顔にマフラーを巻いた全裸の男が出没。
寒いんだね。
まあ寒いのか顔だけ隠したいのか分かりませんけどね。
まあ冬っぽい気はするよね。
確かにそうですね。
あ
の、多分フィンランドとかにはこういう人いっぱいいるんだと思うんですよ。ね、極寒の地とかに行けばね。
まあね。
うん。で、これは北海道出身の埼玉県人みたいなことだったらまだ、そういうやつもいるのかなっていう。
なるほど。
はい。ちなみにその、やっぱり、あの、不審者の中でも露出物は冬減るのかなと。
はい。
思ってたんですけど、
うん。
そんなことはなくて、
うん。
まあ、パーツが限定されていくだけでしたね。
ああ。
うん。だから、前回の配信から今日までの間に、全裸を出したのはこいつぐらいでしたね。
ああ。
うん。
やっぱ寒いんだね。
そうなんですよ。やっぱ、週に一人が限界っていう感じです。
まあだって、そのね、北海道とかさ、場合によっては死ぬもんね。
そうなんですよ。下手するとやっぱそのね、ダイヤモンドダストみたいなところの中で、全裸ってわけにはいかないですから。
そうか。
そう。
やっぱちゃんとその辺は、本能的にわかるんですね。
わきまえてますよね。うん。
じゃあやっぱり地球の温暖化ってのは良くないですね。
そうなんですよ。どんどんこう内陸までね。
うん、出てこれちゃうって、
ね。そうなんですよ。良くないですからね。
よくね、シベリアが住めるようになりましたとか言うから。
ああ、はい、はいはいはい。
シベリアでも露出が可能になりました、みたいな。ことでみんな、おーってなっちゃうかもしれないね。その露出が好きな人は。
はいはい。生息域が広がったっていうね。
うん。シベリアで露出してみたみたいな動画がね、上がっちゃうと、困っちゃいますよね。
死なないだけですからね。どうなるかは保証できない。
はい。
うん。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
さあ、新年一発目、今回いかがでしたか？
ドライブスルー葬儀がありましたけど。
はい、ありました。
やっぱこう、人間どんどんこう、なんでしょう、便利さを追求するから、
うん、
これどんどん広がっていくんじゃないですか、この流れは。はいはいはいはい、
他の分野にもね。
うん、降りなくてもいいっていう。
はいはい、
で、やっぱこれはね、やっぱこういうのに敏感なのは風俗業界だと思うんですよ。
あ、
ドライブスルー風俗が。今後はやるんじゃないのかな思ってるんですよね。
どうやるのかだいぶ謎ですけどね。
まあ乗ってくるんでしょうね。
ああ、なるほど。
その車内に。
3メーターぐらい同席するんですね。最低ですよね。
でもいいんじゃないですか、これ。場所なくていいできる、営業できますから。
うん。
無店舗型ですよね、いわゆる。
そうですね。うん。指導さえあればなんとかなるっていう。
そうなんですよ。
だってね、他の風俗だって無理やりの言い訳でやってるわけじゃないですか。
そうです、そうです。
ね、まじで車の中で二人っきりだったらもうそれは恋人同士ですよ。
そういうことですよ。そうね、そういうのあるよね。
うん。
ドライブスルーデートだと。
はいはいはい。もう瞬きするような間だけど、
そう。
確かにあの時私たちは恋人同士だった。
そう。
はい。
というのもいいですよね。
非常に濃密な時間ですよね。そうなるとね、こう、やっぱり、テクニックがやっぱものを言うようになってきますよね。
まあ、そうですね、
うん。
うん。
ちなみに男の方も徐行運転が上手くなりますよね。
そうです、そうです、そうです。
ね。
うん。
うん。そのうち、そういう教習所みたいなのが出てきてもおかしくないぐらい。
途中にクランクとかあるんでしょ
う
か。
あるんでしょうね。
マーク。
はいはいはい。短い距離で時間を稼ぐために。
そのうちなんかバイクで来るバカとかいて面白いですよ、ね。
いやでも2人乗りには希望があるんじゃないですか。
ねえ、うん、若干あるよね。
ね、どこ掴むかっていう問題ですから。
ゆっくり走るの難しいよ、でも。
そうなんですよ。
倒れちゃうから。
あの駅伝を先導する白バイ隊員レベルですよね。
ビタッと安定してますね。
そうそうそうそう。一本橋とかをね、走れるレベルじゃないとちょっといけないんですよっていう。
すごいね。好意に及んでるのに微動だにしませんね。それは果たして楽しんでいるのかっていうところはありますけど
ね。ドライブをスルーしてないんですよね。まあ新年早々ね、
はい、
全くどうしようもない話でしたけども、
はい、
というわけでここまでのお相手はケイト
UG でした。
それではまた次回、さよなら。
さよなら。